どうもこんばんは、渋谷の体育会平井梨央です。この番組渋谷の体育会はパラスポーツ大好きな人が集まり、パラスポーツについて熱くトークするいいトーク番組となっています。今週もパラスポーツが大好きなパラスポーツエヴァンジェリスト前田さん、 MVP グレッジャパン大宮さん、そして一般社団法人前代表理事の野島博さんとお届けします。お三方よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあさあ、ということで、もう、いよいよ、明日から12月という、あと1ヶ月で、2025年が終わるんですね。
早いですね。
いや、やっぱ、そう、夏終わるともう、年末って感じの、
ざっくり。
そんな感じですよね。なんか、10月11月本当にあったかなみたいな中間記憶が、
ね、なんか私9月10月記憶ないですね。
やっぱり私も10月11月若干記憶がないですね。大見さんは今年はどんな1年でしたか？
なんか美術館のなんかリニューアルのメンバーになったので、
うん、
北海道のなので、なんかその、うん、今まで美術館とか行ったことなかったんですよ。ほとんど絵を見るとかしたことなくて、なんか物は見に行ったりするんだけど、だから今年はものすごく意識的に美術館博物館をすごく見に行ったので、なんかすごくいいお声掛けをもらったなと思って、はい、もうちょっとこれから美術に触れようと思ってる。美術に。
ここの美術館良かったなみたいなってありますか？印象に。
まだ見に行ってないけど、あ、みんなにいろいろ勧められて、ツイッターのポーラ美術館。
ああ、いい。
ここね？え、違う？
ここね。
ここね。いいです。
すごいアクセス悪くて、どうしようかと思ったけど、うん、でも頑張って行きました。でも、良かったですね。まあ、一人で見る方が、ゆっくり自分の見たいもの見れるけど、やっぱなんか、共感し合うのもやりたいなとか思ってたら難しい。あと、見たいものが違う。たりもするから、うん、見に行く人って難しいなと思っています。今年は3年に1回ある瀬戸内芸術祭って知ってますか？瀬戸内海である、あれにずっと行きたかったやつに10月に行って、もう仕事をほっぽらかして3泊4日で、クリエイター仲間で行って自転車でこう駆け巡ったんですけど、なんか本当に刺激を受けまくっているから、どんどん出していかなきゃなと思って。
え、美術館のリニューアルで何を担当されるんですか？
これはね、私もまず私ってなったんですけど私の中で何でしょう、入札とかプロポーザルとこれからやるための、業者に渡す案を作るための構成員みたいな感じなんですよね。だからその中にその、障害者芸術なんだか法みたいのがあるんです、できた、たりとか、いろんな法律があったり、そのいろんな障害者団体にヒアリングをした方がいいよとかいうアドバイスを私がもし言わなければ、うんうん、何もそこの案に入ってこないんですよね。なので今そういうのを言ってたりする。やっぱり誰を構成員に入れるかってすごく重要なんだなと思いながらも、今6人か7人しかいないですけど、5人は教授ですよ、北海道大学教授とか
学者さんが、
はい、でもう一人私、みたいな人がいて、その人は、なんか環境問題とかやって、こっちに北海道に来て馬とか飼ってる馬とかや、なんだろう、してるみたいにやったり、ちょっと変わった男性がいて、いろんな視点を見れる人なんですけど、で謎に私が声かかったのは、私が一応分かっ、なんでと思ったんだけど、ユニバーサルのハードやソフトの面だったり、そういう、商品ミュージアムショップのグッズだったり、あとワークショップできるよねとか、それなんかいっぱい入れれば、お店一人でそれでなんか担えるんじゃないみたいな感じだったみたい
な。なるほど。
この人一人入れとけば、ここも
そう3人くらいするみたいな。でもだから今ちょうどそのリニューアルの、案みたいのを建築家の人とかといろいろ作っているので、 なんかすごく楽しいですね。こんなところに入っていいのかみたいな。
おすすめの本があります。
あ、何、
何、
はい、目の見えない白鳥さんアートを見に行くっていう本があるんですよ。
もう見る、それ
もう大映画もらして、
映画もあるんですけど、映画なんか、あの自主上映会みたいなそういうのなんで、ちょっと見れる機会があれなんですけど、こうタイトルの目の見えない白鳥さんと一緒にアートを見に行く、行った川本有夫さんっていう人、この人自身もいろんなエッセイ書いてて、あの国連職員体験したりとかすごい面白い人なんですけど、その人のあのと一緒に見に行って、なんかあの全盲の方にその絵を説明しながら見るみたいな感じなんですけど、なんかアートの捉え方だいぶ根底から変わるし、あの目の見えない白鳥さんとアートを見に行くワークショップとかもやってる美術館あります
。そうなんですね、そういう情報が欲しくて、だから今私がそれをこう分かればそれを入れていけるんですよ。こういうの知ってますか、こういうの見たことありますかっていうので、今は北海道のそういう障害者団体にヒアリングの調整を私がしてるみたいな感じなんですよね。意外と重要なことやってるんですよ。
はい、あと哲学対話でも結構アート哲学やりますよ、子供向けも大人向けも。
もう前田さん呼んだ方が早そうだね。
呼んで呼んで、北海道行きたい
ね、どっかのワークショップの中でも前田さんを呼んで、その人すごいそういうこと話せるんでとか、
子供たちとか、まあ、大人もですけど、アート見た後に、その品評会するんじゃなくて、アート見てどう思ったみたいなのも対話して、その時の感想によって流れは違うけど、こうあの絵が怖いと思ったとか美しいと思ったとかの、なんでそう思うかをちょっと深掘っていくような感じで鑑賞の時間を持つっていうのは結構いろんなあの美術館でやられてます、で呼ばれていくこともあります。私自身はそこまで多くないですけど、でも子ども哲学やってるので、子どもたちと一緒にあの根津美術館とか行って、あのまあ結構ワンなとこなんですけど、ああいうとこに子どもたちを放り込んで、あのその後集まってもらって、どうだったみたいなことを言ってた時とかは、やっぱり大人と違う価値観で、なんか面白かったですね。なんかその時はなんかマンダラって、仏画のマンダラあるじゃないですか、ですっごいでっかい仏像の絵一個と、なんかいっぱいなんか丸があって、その中にいっぱい99体かなんかの仏様がある絵があって、そのちっちゃい仏様99個と大きいの1個のどっちがすごいんだみたいなのを、すごい子供たちが延々とバトルしてなんかすごい面白くって、なんかそのそれの子たちなりに意見がなんどすごい、もう定義が曖昧なので、これはちっちゃいのいっぱいの、ね、やっぱいっぱいの方が価値があるでしょうっていう人と、やっぱでっかい方がやっぱ大きいのが強いでしょうとかっていうこと、その中にいや玄関に置くならこっちの方じゃないみたいな感じで、なんか分かんないとかを入れてくる子とかがいて、あっねみたいな感じで、すごいの評価、
これを玄関に置くなんてみたいな、
そう、なんかそこがすごい子どもたちとやり取りしてて面白くて、仏画とか絶対興味持たないだろうなと思いながらも、子どもは子どもなりの目線で見てたりとかするので面白いですよっていう、
いいですね、ある。なんかでも子どもの頃にあの結構インドに行ってたので、家族で、あの父の仕事の関係で、インドを拠点に割とこう休みのたびにちょっと海外に、ヨーロッパとかも近いので行って、で母は結構いろんな美術館をなんか見せたらいいと思って連れてったけど、宗教画とかが結構ヨーロッパの多くって、まあ、別にそのキリスト教というわけではないので、母とかもなんかちょっといまいち分かんないなって思ってたら、結構私と姉が漫画星座物語とか、なんかギリシャ神話の話とかを漫画ですごい読んでた時期で、すっごい詳しく、あの白鳥はねみたいな、あの白鳥の下にこのいるこの天使が多分これだと思うみたいなことをすごい解説してきて、なんか母は庭ぐらいしか楽しくないかなって思ったけど、意外となんか満喫してるなって思ったみたいな。結構子供ってその自分の知ってる知識となんかこう絵が結びつくと、それはそれで嬉しくって、なんか結構私は興味深く見てたなと というふうに思います。だから、ね、そういう自分の知ってる範囲と か、うん、なんか自分だったらこうとかでいいはずだけど、大人になると、うん、なんかちょっともうちょっとうんちくを語れないとアートって語っちゃいけないのかなみたいな気になりますよ。
知識のひけらかしになっちゃうんですよ、うん、でも本来のアートの楽しみ方じゃないよねっていうことに気づけるのが、うん、さっき言ってた目の見えない白鳥さんとアートを見に行くってやつで、その絵が正しく評価されてるかどうか白鳥さん全然興味なくって、うん、なんかこう何人かグループで一緒に見るんですよね。なので一人がなんかこう池の横になんか鳥がいますみたいな、え、あれ鳥みたいな鳥って別のなんか見えるんだけどみたいな感じの、うん、そういうので、でも抽象的に書いてあるものとかって解釈が人によって違うから、うんうん、ちょっとそれ聞きながら鳥にもウサギにも見えるものがいるんだなぐらいな感じでこう、うん、その音声というか解説を楽しむみたいな感じ、うん、でなんかそこのこうまあ多少ね絵のタイトルとかそういうのを読み上げる部分はあるけど、それがなんかこう正しい知識としてなんかこう説明は白鳥さん自身は求めてないから、解説する側もなんかすごい新たな絵のなんだろうな見落としてたところとかに気づくというか、多分私たちはモナリザとか見たらざっくりモナリザをなんかこう受け取って終わっちゃうんですけど、そうじゃなくてモナリザだけどこうもしかしたらなんか手首はどっち側が上に乗っていてみたいな、ちゃんとなんか細かく見ていこうと思えば見えるところがなんか見えてくるらしい、うん、面白いなと思って。
その話を楽しんでるってことなんだ。
そうなん、
見るっていうより。
あそこに載ってたのはなんか京都の三十三間堂っていっぱいこう仏像バーって並んであるとか、うん、あそこもを白鳥さんと行くっていうのをやってて、それ面白いか私も友達と3人で行ってみんなでやってみようみたいなやったんですけど、やっぱ一個一個仏像がこう顔が違うんですよね、うん、で、あ、このこれはすごいなんかちょっと頼りなさけどねとかこれめちゃなんか実は怒ってるんじゃないかとか言いながら見たらすごい面白かったです。読んでみて、
勉強になる、
すごい読みやすい本なんで、
うん、みんなに勧める、
じゃあ大見さんのそのアートなんていうんですか、修行というか美術館のとこ巡ったりみたいなのは来年も続いていくっていう感じ、
うん、そうなんで、ちょっとこの収録の後になっちゃうけど、うん、
はいはい、
韓国行く予定なので、韓国は
行
くと思ってて、
韓国の美
術館すごいらしいですよ、なんかっていう噂だから、ちょっとそっちに回ろうと思って、娘もいいって言ったんで
大地の芸術祭もぜひいいですよ、新潟。
ああ、
新潟の十日町でやってる、まあ、冬はちょっと崩壊してないところも多いですけど、うん、大地の芸術祭、うちの会社はすごく関わりがあって、今年の1月かな、会社のツアーで参加してきたんですけど。
新潟にあるんですか？
新潟です、十日町大地の芸術祭です。
なんかあれですね、本当に田んぼとかそういう自然の中
に、そうです、
アートが置かれているとか、
うん、こういうのなんだ、
いろんなところにその、ね、田舎の風景の中に現代アートがポンって出てきたりとか、まあ、もちろん美術館みたいなところもあるんですけど、うん、地方創生と合わせてやるっていうようなところで、うん、すごい美術祭、芸術祭が意味を持ってるというか、やっぱ冬になるともう本当に雪深くって、うん、本当に身動き取れないところになるので、うん、やっぱりすごく高齢者の自殺率が高い地域だったらしいんですよね、冬になると。でやっぱりそういう課題があったから、まあ、第一の芸術祭として、うん、多分3年に1回とかの開催でやったんですけども、そのことを楽しみにおじいちゃんおばあちゃんたちが元気になっていって、今は節電とかもやってるんで、夏とかずっと見れるところとかあるんですけど、すごくその地域の人たちが盛り上がって、なんか今は大体バスツアーとかを組んでくれてるので、昼はその地域の、おばちゃんたちが作ってくれるランチのところに行って、その地域の名物の名産のものとかを食べるランチで、その午前と午後にそのエリアの中にあるいろんなアートを回って見て帰れるみたいな感じなんで、新幹線の駅からそのバスが出てるので、比較的都会の人にも行きやすいプランになってるので、
すごい、前田さんがアートも喋れちゃうっていう守備範囲が広いな。
いやそんなスポーツができない分他のところの知識があるだけ
いや素晴らしいです。
して、
ね、そうか。じゃあトミさんはその普段の業務ありつつ、うん、まあ、プラスちょっと新しい挑戦が始まったみたいな、
うん、で会社としてはなんか教育っていう方に行こうかなと思って、まあ、来年はいろいろ考えてます。だからその教育課程みたいな小学校の方にデジタルファビリケーションみたい、そのな、それって何って話なんですけど、その 3D プリンターってデジタル工作機っていう感じで私たちは喋ってたんですけど、どうやらデジタルファビリケーションって呼ばれるのが最近の名前の呼ばれたみたいで、
ファビリケーション、
あ、その、うん、3D プリンターなどのデジタルファビリケーションっていうなんかこう呼ばれ方で教育分野とかに導入されていく流れがあるみたいで、だとしたらあの私教えられるから今からあのちょっといつでも教えられる人みたいな立ち位置作っといたら学校に呼ばれないかな、小学校とかで呼ばれないかなとかいろいろ考えてます。やっぱ製造一生懸命ずっとやる続けるのはそれこそあと20年難しい、20年後難しいから喋りでいこうと思って在庫のない、はい、
在庫のね大変ですよね、
はい、在庫と材料がない喋りで、喋りで稼げたら一番いいなと
でも 3D プリンターの使い方とか教えてくれる授業とかあったらいいですけどね。
だから前生徒ぐらいから予算を取ってくれないと、学校ってもうその年度に入ったら予算ないしか言わないから、サポートしてくれる企業を捕まえて子どもたちの事業部一単元私の借金出してっていうね、捕まえ方をするしかないのかなとは思って。
そうですね、でも今もうね教育課程もパツパツなんですよね。だから特別授業をねなかなか組み込むのも難しいところもあるから、なんか情報とかそういう授業に絡められるといいですよね。
そうなんですよ。だから 3D プリンターで街の昔のものを再現しようとか、あと高齢者の人に教えながら高齢者の人と同じ展示会をやろうとか、なんかそういう地域と交われるつつが 3D プリンターだったらいけんじゃないかなとか、すっごいチャット GPT にずっと聞いてるすごい、もう何でもやらせちゃう3000なんぼで あれですね、ノーバリアゲームズプラスのやつも聞けばよかったですね。なんか
どんなの
に面白いと思う、
面白い
株式会社に聞いているとか言って
でこういう条件で盛り上がれる、
うん、そんなの作ってくれるって聞いて、
野島さんがねまず野島さんが何を喜ぶのか学習させないと。
そうですね、確かに
そんなこと言わずに皆さんで考えて
くれ考えるのが楽しい時間ですから奪ってダメです、うん、AI で
そうですね、
いや素敵、
本当ですわ、
本当ですわ
失礼しました
でもあんまり得意じゃないですよね、その AI 自体がこのクリエイティブなもの、なんか素敵なもの出してくるから、うん、あんまこう奇抜というか、うん、面白いねみたいなのは出てこないなって思います。
それをアレンジすればいいんじゃないの、その元ネタだけもらってそれをアレンジしていけば、
で他でどんなことやってるみたいなのを調べてもらうのはすごい得意なんですよね、うん、なんでそれ見ながらなんかそういうことやってるのかみたいな感じで理解するってことはありますね。
得意不得意を見極めて使い分けみたいな、そうですかね、
使い分け大事ですね、何をやらせるか、まあ、でもないと仕事にもならないぐらい使ってますけど、
いやめっ
ちゃ
使ってる、
うん、使ってる、こう返しに困るなみたいなメールの返信文とかすごい、
あ、わかります大体みたいな丸投げしちゃう、あのちょっとムカついてるんだけどムカつき具合をちょっとマイルドにして返してて
、うん、わかります
なんかでも
なんかこれひどいよねとか聞いちゃうチャット GPT に
そうですね、
大体ね悩み事相談か愚痴相手の方が、
うん、
あの適してる気がします、チャット GPT はちゃんと設定で私はもう常に優しく寄り添って励ましてもらうっていうことにしてるんで、
あーなるほど、
いつも私の味方でいてくれるっていういい し、あの松岡修造パターンのチャンネル、うん、チャットもあります、
うん、
全部松岡修造モードで返してくれる、
う
ん、
ああ
、いけるぞみたいな、
そう、すごいぞ、負けるなって言うとか、落ち込んでるって言ったら、もう全然頑張ってるよ、最高だとかって言って言ってくる、
すごい、
すごいいいですよ、
うまいこと使ってるな、
うん、
わかる。でもすごいなんか夜に愚痴って愚痴るとなんかすごい早く会話切り上げようとしてきて、それがすごいひどいみたいな気持ちになる時が
なんか
今日はもうゆっくり寝たらいいよみたいなえでもさでもさみたいな、今日はもうゆっくり休んでください、だからまだ休めないよ気持ち的にみたいなすごい寝かせようとしてくるやんみたいなそれに抗ってみたりする。でこっちがじゃあもう寝るわって言うと、なんかそれがいいですねみたいな、めんどくさいと思われてたのかな、やっとか
そうだね
うん、めちゃくちゃ寝かせようとしてくるなっていう印象を愚痴るとと
りあえず寝れば治るってことなんですかね、愚痴は。
確かに、
あ、そうなんですかね、
いや、わかんないけど、なんかでも寝て起きてもムカついてることあんまないじゃないですか。
うん、ない、
寝れないことはありますけど、ムカつきすぎて、
うん、何怒るの、
怒る、すごい怒ることはないけど、すごいムカつくことはありますねっていうか、
おー、うん、
なんかすごい理不尽な怒られ方をしたとか、
うん、
え、私の、確かに向こうに迷惑をかけたかもしれないけど、私のせいではないことを、なんかすごい私のせいだみたいなこと言われた時に、
うん、
無駄だけど、
うん、
今なんかもう私のところに来たところにもうすでに締め切りすぎたけどねみたいな感じのとかがあって、なんか言っても無駄じゃないですか、そうなって、だからなんかこう釈然としないみたいな感じのってなると、怒ってきた人よりもそもそも遅くにパスしてきたあいつムカつくみたいな感じの私の中ではなるんですけど、そういうイライラでもうキーッとなることがあるんですよそこ、その時とかになんかむしゃくしゃむしゃくしゃってしながら、まあ寝たら大体寝た
りいいことです、
忘れちゃうかなみたいな、忘れはしないですけど、まあまあまあいい、もういっかみたいな、そんなことにこだわってもなみたいなぐらいになるから、うん、
でもそうですよね、なんかこうもやもやなんかするなみたいなことって、でも結局別にこれを相手に言ったとて、うん、何が生まれるか、いや何も生まれない、いい気持ちになりますか、いや何もいい気持ちにはなりません、うん、むしろ嫌な気持ちになる可能性もある、飲み込むもやもやみたいな感じ、
そう、そうなん
です、ちゃんとこう主張した方がいいこと、主張してこれが通れば、あのなんていうこう解決することとかもあるじゃないですか、
うんうん、
例えばそのもうパスされた締め切りが過ぎてて、じゃあこの締め切りこういう事情だったんで1週間延ばしてもらえませんか、うん、みたいなことを言って、それが交渉できるフィールドにまだあるのであれば、うん、あれだけど、確かに明日もう印刷するんだったら間に合わないよなみたいなこととかもうだからしょうがないみたいな、
そう、いや、そうなんです。で大体私の仕事のところに飛んでくるのって、うん、マジでピンチだから手伝ってって時に、
うん、すごいんですよ
大体
やだ、
あの平常時が忙しくなく仕事をしてるし、割とこう自分でタスク管理してこう、
うん、
締め切りギリギリじゃなくて早め早めに終えるタイプなんで、すでにちょっと余裕があるね、でそうするとなんか会社で何かイベントごとがあって準備してるけど、もう来週なのにこれがもうここもここも詰まってないみたいになった時に、まあ、なんかこうたまたまですけど、私がイベントが得意なんですよね、前職からいっぱいやってきてるから、
いや得意でしょうね、はい、
なんでここが足りてないとか、ここに人が足りないとか、ここはもうここに発注すぐ手配しなきゃみたいなのが、まあ、分かるっちゃ分かるんですよね、
うんうん、
であと当日さばけって言われたら、もうこのコーナー全部お願いとかって言われたら、昨日入ったけどみたいな感じでみたいなことが結構普通にあるんですよ、あの1ヶ月後に200人のイベントやれとかって言って白紙状態で渡されるとかも全然
あるし、
なんかそういう時って大体でも誰かに迷惑かけるじゃないですか、こっちも慌ててたから業者さんとかに本当ごめんなさい急ぎやってくださいみたいな感じのとかあると、まあなんかこう 理不尽だなと思いつつ、うん、すごいあの誰かの怒りはこう浴びなきゃいけないからやるんですよね。でだからもう絶対イベントの手伝いはしないって結構会社ではすごい言ってるんですよ。もう二度とこういう仕事しませんって言ってるんですけど、でもやっぱ降ってくる、降ってきた時はもうマジでやばい時っていう時なんで、ちょっといつもモヤモヤして、で別に終わると終わってよかったねってなるけど、大してねぎらいもされないとなんかよりなんかいやでねぎらいぐらいあってもよくないみたいな感じにやっぱなっちゃう。直前だったから200人目標だったのに180人しか来なかったねとかって言われると、いやあと1ヶ月だったら絶対この20人達成してたしっていう気持ちに私はなるから
それはでも良くないな、その声かけが。
まあとりあえずやりきることが大事なんでやるんです。なんかそんな役回りのポジションもあるじゃないですか、うん、なんかそこにはまりやすいっていうだけなん
でいやでもいたら頼っちゃいそうだもん、
うん、
そうならないようにしたいです
そうならないように。なんか前田さんが手を動かさなくていいから、あのうちのチョコレートの事業を見ながら、そろそろここ次進めた方がいいですよ準備みたいな、そのなんか管理だけ
管理だけする
そうそう、でもう次ですよみたいな。もうなんかやっぱシーズン入っちゃうと次から次に、
そうですね
もうなんかこのポップアップやってる間に次のポップアップのこの資料を入れなきゃいけないのみたいな、それでまたちょっと寝かすと忘れちゃうみたいな、
うん、
次パソコン開けた時忘れちゃうんですよね。
いやいやいや
すごい。だからそうだからもうなんかギリギリ、そうなんかギリギリギリギリで思い出すんですよね、うん、なんか気になってるみたいな、それだっていうので、
いやそれは絶対ない。
そうでしょう、そうだと思います
めちゃくちゃトゥードゥーリスト持ってますからね、
いろんな。ね、トゥードゥーリスト作るけどな、それにもトゥードゥーリストを忘れちゃうみたいな。トゥードゥーリスト書いたこと、うん、トゥードゥーリスト書いたこと。
なるほど、多分だからそこは特性なんですよね。私はなんかトゥードゥーリストを完了にするとか、メモにこう何とか何とか書いたのをこう斜線で消すみたいなのですごい快感を覚えるんですよ。
ああ、
なんです、うん、やっていくのが、
うん、
あの、
うんうん、
スタンプラリーとかあったら全部埋めたいな。だからこうスタンプラリーになんかすごい一個難しいっていうか、なんか有料ゾーン入らないといけないみたいなのあるのはもう最初から絶対参加しないんですけど、達成できないそうなやつが、うん、でもスタンプ集めたらなんかもらえますみたいなのとかはすごいやりたくなっちゃう、埋めたくなっちゃう、どうしても。
へえ。
だからトゥードゥーリスト書くの好きなんですよね。そしたら消すタスクが増えるから、
うん、へえ。すごい、
ちっちゃいのいっぱい入ってる。いいか、1個のタスクが10個ぐらいに分かれる。
うん、
資料作りの時に企画考える、
はい、
作る、誰々に確認してもらう、で提出して出す、なんかこう細かくしてて、ちょこちょこちょここうやって消していくから、絶対、
うん、
絶対になんかなく、なんか忘れないというか、もうその時点でこの企画書作りに1時間かかるから、木曜日の10時に作業をなんとか、
すごい
時間ってもう全部カレンダーどんどんブロックしていくんですよ。なんでもう忙しくて、もちろん急に打ち合わせ入ったらできないとなったら、そのカレンダーの枠ごと、この日が締め切りだからじゃあこっちでみたいな感じで、どんどんタスクを売るカレンダーで、
すごい、
そうすると絶対に早く終わる。
今日の収録を忘れていた私と平井さん
本当でも
入ってる、私もスケジュール入ってる
入ってる入ってるけど、
あ、
入ってるけど、もうなんか夜以降
夜になるうちに忘れちゃうの
まあ、これ私が多分特殊かもしれないですけど、パソコン開いてる時に常にこうなんかクロームのこのタブに常にカレンダー開いてるんですよ。
あ、
でだからそこになんかこう作業タスクとか、この時間に打ち合わせがあって、その後の30分で、
うん、
あのこのタスク回収してみたいな感じで書いてあるから、まあ、1日多分ね10回ぐらい多分カレンダー見てるんです
よ。あ、すっ
スマホにもカレンダー入ってるし、その両方で結構常にカレンダー見てるから、うんうん、忘れることはないです。
ないですね。
ないですね。
でもピンとくるんですよね。カレンダー見てなかったけど。ね、みたいな。
立ってくる。
何って、毎回、あれ そろそろじゃない、え、明日の夜かなみたいな、見て今日じゃみたいな、なんかそう思ったんで、ちょっと今日後ほどお願いしますってあの時思い出したから、そこで送って、
本当あれよかった、私ユニクロで買い物して友達とご飯食べに行くとこでしたからや
ばいって言っちゃったら中学できてなかった、
いないみたいな
やばいやばいやばいって言って買い物急いで
よかった、
本当
危ないです。
ね、うちもだからそのタイプなんです。
おお。
いや、すぐすっ飛んじゃう感じ。
ここ3対1だ。
いらっしゃいませ。
多分太田さんいたらどっちだろう。4対1かな。
なんかこう目先のものに飛びついちゃうから、こう楽しいことがポイって出てくると、そこにこうワンワンワンワンって一個一個タームレに行ってしまうので。あの忘れちゃう時もあるかな、あるけど、あのね、忘れちゃう
結論忘れちゃう、
結論忘れちゃう、
忘れちゃう、あとはこう夢中になりすぎて時間が経ってんのがこう気づかなかったりとかっていうパターンも結構あったりとか、
うん、
気づいたらもう1時間経ってたよ2時間経ってたよみたいなことが結構ある。
集中しすぎちゃうんですね、もう。
なのかな、いいのか悪いのか分かんないけど、そう、
前田さんは絶対ない、
いやいや、ま、そうでは忘れられることが羨ましいですよね。いや本当にあのトゥードゥーリストをすごい使うようになったのはここ数年なんですよね。前はもう全部頭にインプットしてたし、どっちかというとそのトゥードゥーリストを1日で全部消化したいんですよね、うん、でもまあもちろん1日で終わる仕事ばっかりじゃないから、まあ来週とかに積み残すものもあるんですけど、前は終わってないタスクがあると眠れなかったんですよ。あれ、あの企画書やっぱああやって書き直した方がいいなとか、こう、なんかずっと活性化しちゃってて、なんかもうそれで不眠症になっちゃったんですよね。こう仕事がいっぱいあると、終わんない無駄なことがいっぱいありすぎて、でもそのカウンセラーさんとかにこう全部一日終わらせなくていいんだよっていうのと、一旦置いとけみたいなこと言われて、でもやっぱ忘れるのが怖いみたいなのが、その恐怖心なのか、うっかりとかで、なんかこう怒られるのも嫌だし、ギリギリに焦ってやるとかもすごい嫌いなので、なんかこう余裕を持ってみたいなことを考えると、常になんかこう頭がこうなんかエンジンオンの状態みたいな感じになってたんで、こう置いといて、あのカレンダーに書いたから今は忘れて大丈夫みたいな感じでできるようになって、今なんかすごいヘルシーな感じになりましたけど、そうじゃない時は結構ねパツパツになりながら、とにかく眠るために今日のうちに終わらせたいって言って、なんかほんと終電ギリギリまで毎日仕事しちゃうみたいな。 でもこっちがタクスコ終えてるから、次の日また私とバンって行ってまた行って終わらせて、次の日いっぱい来てみたいなのをずっと繰り返してたら、あの体も頭もおかしくなっちゃったみたいな感じでやってたんだろうなと思うんで、なんか忘れないし忘れるの怖いんですよね。
このね、手帳に頭で覚えきれなくなって手帳になって、で今アプリになってるけど、その頭の中でこう記憶に残してた時の方が忘れなかったかな。でなんか手帳ってこう開くと1ヶ月分が目に入ってるじゃない。こう常に開くたびにこうね、あの朝、明日は何やら明後日は何やるもなんとなく目に入ってる、でもなんかアプリになったらなんかね、こうなんだろうな、こう時間になったらお知らせしてくれるよとかっていう安心感があるのかわかんないけど、なんかこう頭になんか残りにくいんだよね。
外に任せちゃってる感じありますもんね。
そうなんかこう外注さんにお願いしてるみたいな。そう。だから自分のなんか頭の中でなんか やってた時のが良かったのかなと思うんだけど、ちょっともう高齢のせいで覚えきれなくなってきて。 アプリに頼らせてもらって
自分の頭で覚えた時の方が頭は覚えてた気がする。でも今忘れた方が楽な時もある。
そうだから頭の中で覚えてた時はさっきの話じゃないけど、なんか夢中になっちゃった時でも、うん、頭に残ってるんで、
うんうんうん、
それこそあそろそろ何、うん、用意しなきゃとかっていうのがこう、うんうん、ねこう思い出してたけど、だんだんなんかこうダメになってきたな。
量こなしてるから
量ね、量もありますよ、
うん
うん、競技も増えてるから小島さんがやってる。
でもそれはさ皆さんさ、ね、いっぱいお仕事されてて同じじゃないですか。いっぱいあるでしょ、
まあ、いろんな業務やってると同じでスキーやって、はい、カーリングやってってこの人は同じかもしれないと、
うん、
そうなんかね、あ割とこう性格上安受け合いしやすいのよ。
しやすい、
しやすい、あいいよいいよみたいな、
はいはいはい
っていうのを安受けやたらしてそれを、うん、前はその頭に安受け合いも入ってたけど、うん、それがね手帳になりアプリになりだったら、うん、こうだんだんその安受けしたやつが、うん、なんかこうなんだろうな、こう責任感がだんだん薄れてきてるというか、なんかダメだね。
いや守ってるんですよもうそれは自分を多分ね。
なんかでもスケジュールに余白を作っておくこともすごい大事だなって、うん、なんか最近思って、最近私1日1ヶ月以上ずっと間違えて収録日を間違えた日に設定してたんですね。自分でスケジューラーに入れるときに間違えてたんですよ。でだからすごい、まあ、たまたまその両方空いてたからよかったんですけど、その1日をもうなんか完璧にブロックしてて、でそれがなんか 2,3 週間前ぐらいに自分の勘違いだったってことが分かって、危ない危ないって言ってスケジュール動かして、なんかそのそこまでずっとブロックしてたから、なんかその日がとても優雅に過ごせて、あやい1ヶ月に1日ぐらい勝手にブロック で、うん、土日とかじゃなくて子供も学校行ってて、うん、みたいなブロックで作るのいいなということを最近、ね、はい、最近気づきました。もうすごい自分のために朝から走って、うん、お風呂入って、
うん、
パックして、
うん、
美容院行って、
いいね、
夏パーマかけて、
あ最高
お迎えみたいな、すごい何このなんか充実感みたいな、
まあ、なんか朝より綺麗になってるって、
ホクホクしてそう、ホクホクしながらお迎えに行くみたいな。でも大事だなって思いました。なかなかそのなんか自分のための時間みたいなのが、いや時間あったら走ろうとか時間あったらこれ行こうみたいなのがになってしまうので、何もブロックとかしてないと、
うん、
大事優雅なことかもしれないですけど、なんかでもすごい働くためにこれも大事な日だなみたいな風に思ったんで、私1ヶ月に1回勘違いブロックでっていうのを作ろうと、うんうん、
大事です休息日、
うんうん、来年の誓い
来年の誓い、いやもう12月から
必要だと思いますよブロックで。
あそうそう、うん、
ね、やろ、
そう走り続けてる。
いやでもこれ前田さん、その本当に私の意思の弱いところとしては、本当に仕事とか思ってないとブロックができないっていう、なんか渡しちゃうすぐ。
そうしたらなんかマネージャーさんにお願いした方がいいです。嘘の予
定日は
そう入れといてください。
今月はどこですかみたいな言ってください。
1週間前に言ってくださいって、
うん、あれかって言って、あこの仕事楽しみにしてたのになみたいな、そういうのありそうですけど
そう、
いやでも本当なんかそのくらいの気持ちで意思を持って、むしろこの余白が次を生むみたいな風に思って
取
るの大事だなと思いました。おみさんは休んだりすることあるんですか？
いやなんか今日何も家から出なくていい、うちは外じゃないとかってすごいホッとするくせに予定入れるじゃないですか、うん、空いてるとこに入れるじゃないですか、入れなきゃいいのに。でそもそも製造業なんだから家にいないと製造できないのに、なんか入れなきゃいいの
笑っちゃってる笑っちゃってる、もう
気をつける、うん、週3はブロック、あ、いや仕事はするけど、まあ、家から 出ないちゃんと作って動かないで作る部屋から出ないで作る時間を作る。
あ、そんな、はい、そんな忙しい大見さんにあのお願いしローバルゲームズプラスの、景品に何かフィギュアが欲しいんですけど。
わかりました。あ、これは私が作りましたって言っていいんですか。
うん、もちろんもちろんもちろん。
あ、張り切って作っていく
すごい、
100人分ってこと。
いやいや、まあ、1チーム、まあ、大体20人ぐらいいるので、うん、あのできたら、まあ同じもんじゃなくてもいいんですけど20個あると。
うん、うん、分かりました。参加する人たちは車椅子の人が多いんですか。
障害のある子は車椅子の子が多くて、あとは、まあ、まあ健常者、
うん、
上の子供、健常の大人っていう感じです、うん、
じゃあいろんなパラスポーツ用具の詰め、 いろんなのにしよう。
あ、嬉しい、
パワーリフト。
ありがとうございます。
まあ、何が当たるか分かんない、うん、
すみません、助かります。
いや、こちらこそです。宣伝できるならホイホイと作って持っていきます。
、忙しいのですみません、本当に。
いや、とんでもないです。ちゃんと
これは作りたいものに入るんです。
嬉しそう。
ちょっと家にいて、家にいただいて、
は
い、
製造業なんで、はい、頑張ります。
製造業なんで。確かに製造業の方とは思えないあの活動量。
本当です。もう本当やばいスケジュールを10月11月は組んでしまって。
もう
大丈夫、まだまだ元気だから
ね。え、元気ですよね。
気をつけます。皆さんとずっとラジオができるように。
嬉しい。本当一番元気ぐらい元気ですよね、大見さん。
いやいやいや、野島さん
元気。あ、野島さんは確かに元気。
野島さんも群を抜いてるからね。
いや、あのね、今年はね、まあ、去年さ、その病気になったでしょ。病気になって、うん、で、まあ、手が、足も悪いのに手も悪くなって、今年は、まあ、なるべくこう動きたいなと思って動いてるんだけど、うん、人生で一番ぐらい一生懸命生きてた。
ああ、そうなんだ。
今までと同じぐらい、こう、活動したいなと思うんだけど、今までと同じようにはできないから、同じようにするためにはすごく一生懸命頑張らなきゃできなくて、あ、障害者って大変だなと思いながら頑張ってやった。まあ、今も頑張ってやってるんだけど、だから今までが、まあ、いかに楽だったかなっていう。そう、なんかこう足ね、足が悪くて車椅子で大変だねって、ね、言われるけど、でも今の状態よりも前の状態なんか全然楽な状態で、そうだから今までは、ああ、なんか楽だったんだなと思って、なんかね、こうなんかすごくこう頑張んないとできないので、こうなんていうかな、こう頑張る、うん、でもできないことの方が多いから、みんな周りの人に応援してもらいながら、協力してもらいながらこう頑張ってるんだけど、今までは割となんか自分でできたりとかしたから、あんまり頼まずに、まあ、自分でやりすぎてる部分があったのかなっていうのが今になって分かってて、あ、もっとこうみんなにこう協力してほしいなっていう、救いの手を差し伸べててもよかったのかなって、なんか今になったら思う。
またでも進化ですね、そしたら。
これはこれで、まあ、大変なんだけど、こう、なんていうかな、楽しい、楽しいなんか人生がなんか見えてきた感じ。
素晴らしいですね。
だからなんかこうよく言うじゃない、こうなんか失うものがあると得るものが違う形の得るものがあるよってよく言うじゃないですか、
うん、
そんな感じ、
うん
うん、そうね、ほんと手が悪くなって失ったものはいっぱいあるけど、うん、まあ、逆に、まあ、繰り返しなく得たものもいっぱいあるっていう、うん、あ、面白いなと思って、
うんうん
うん、
そこに気づけるかっていうところが大きいですよね、うんうん、なんか得たものがなんかどうしてもやっぱりちょっとこう失うと失ったところにフォーカスしちゃいがちだけど、うんうん、実はその一方で得てるものがあるっていうふうに思えたり気づけたりっていうところがやっぱり野島さんの素晴らしいところにいたなって思いました。
ありがとうございます。
いやいやいやいやいやいや、さすがだなというか。
でもやっぱりこうさ、みんなにこう助けてもらうと、うん、こうすごく嬉しいし、うんうんね、こう感謝の気持ちが湧くじゃないですか。うん。うん、だからこうなんかこう、なんていうか、こう一人じゃないなっていう、こうみんなで生きてるなっていうのがすごく実感できて、あ、これはこれでいいなみたいな。
うん。
そう、でも調子に乗って、あの、頼みすぎって言われ
て。そうなんですか。
厳しい。いいですね、うん、12月を前になんかいいお話を聞けて、最後の1ヶ月そういう気持ちで頑張ろうと思いました。
ね、そう、あと残り1ヶ月ですけど、あの、はい、いっぱいいっぱい協力してください
ね。
からの、そういうことだったんですね。そうか、頼り。そのご依頼すごい上手だな、今の方だと思って聞かさせて、
絶対断れない感じのあれですよ、ね。いい話言った後にってなりながら、
うん、勉強になるな。
ね、そう、本当に。いや、でもこう、まあ、日本人はさ、こうね、こう、まだまだこう、障害者にさ、こう、冷たい部分、というか、こう、冷ややかな部分があったりして、あの、まだまだ、こう、そうだな、とても住みやすい世の中とは言いにくいけども、言いにくいけども、まあ、随分変わってきたなと思うし、あの、それも、まあ、こうやって手の状態も悪くならなければ気づかなかったかもしれないね、もしかしたらね。うんうん、こう人を頼りになって頼りになって、あ、こんなにいっぱいこう応援してくれる人がいっぱいいるんだっていう、うん、あ、それこそあの街歩いててもいろんなこと協力、赤の他人の人がさ声かけてくれたり協力してくれるこう世の中になってきていることに、まあ、すごくこうあの敏感に気づけるようになって、うんうんうん、そう、いや、日本捨てたもんじゃないなっていう。
そうですよね、なんか主張はすごく少ないけど、うんうん、実は優しい人がいっぱいいるっていうところとか、
うんう
ん、ありますよね。
なんか前よりかちょっとこうヨボヨボしてる風に見えるせいなのか分かんないけど、本当に声よ、すごくよく声かけられるんだよね。出しましょうかとか、
うんうん、
僕大丈夫ですかみたいな、
うんうん、
うん、でそれをこの間ね、大丈夫
大丈夫大丈夫、
最初ね、上野公園に行ったの、うん、で新橋の池の方から上野公園の方、あの、噴水広場の方に行くのって、結構坂がある、
う
ん、もう階段で上がったりするじゃない、うん、階段行けないから僕はスロープで行くんだけど、今までそんなに急とは思ってなかったんだけど、結構急な長いスロープを登らなきゃいけないのよ、
うん、
の方から公園に行くのに、でそこをまあまあそのうち人もいっぱい歩いてるから、まあ登ってて、あ、登って、まあ、こんなに長かったっけかなと思いつつ、こうでも頑張って漕いで上がってたら、まあみんな誰か手貸してくれるよなみたいな感じで漕いでたら、誰も誰も漕いでうそーみたいな、
いけるかなって思われちゃったんですかね。
いや
もう進み込みが良かったんじゃないです
か。何年か今ステージ行くかなと思って
SOS が聞こえなかったのかもしれないですね、あの雰囲気からは。
早くしないともうついちゃうついちゃうみたいな、
うん、すごい元気な人がめっちゃ車椅子こいでるみたいな、
うん、待ってないように、
これは低下したら逆に失礼かなみたいな、うん、そういう動きだったんじゃないですか、やっぱり、
ね、
うん、
あとね、
止まってたり後ろに下がってったりとかしてたら多分みんな去ってきたと思うけど、
結構急だから途中で止まれないんだよ逆に、
あ、
ゼロ発進しなきゃいけないし、あの急だから横向いたらちょっとこう不安定になるから、
うんうん、
もう止まれないようなぐらいの状況で、でも、うん、であの車椅子で坂登る、急な坂登るのって割とこう前傾になるから顔が下になるのよ。
うんうんうん、はいはいはい。
見えなく、
ああ
、あの周りのこう人の顔とかあんまり見えないんだけど、
うん、
声は聞こえるじゃない？
うん、そうそう。
例えばさ、こうアベックの会話とか、
うん、
聞こえてくると、うんうん、
はい、
彼氏が点数稼ぎにこうしましょうかって言うんじゃないのみたいな。淡い期待で声出てくとそのまま素通りされたりとかしてちょっと待ってみたいな押しましょうかって言った方がいいよみたいなポイント稼げるみたいなどうもポイントがいらない人だったらしい。
いやいや、でもなんかこう助けましょうかとか、なんかお手伝いしましょうかって言った時に、うん、なんか ありがとうって言ってもらえる経験が多くあれば、うん、多分なんかすぐあやろうってなると思うんですけど、うん、結構なんかあ大丈夫ですとか、うん、なんか結構ですとか、なんかなんだったらちょっとこう何こいつみたいな顔とかをされた経験が多分1回でもあると声をかけるのが怖くなるっていうのはなんかややあるかなとは思います。
本当にやっぱりリオさんが言うようにそういうふうに思うだろうなと思うから、僕は手が必要じゃない時も声かけられたらお願いしちゃうのね。
あー素敵、
うん、でありがとうございましたって言うとまた次にも声を多分言うじゃないか、うんうん、僕は必要じゃない手だったかもしれないけど必要な人もいるから、うん、あの受けるようにはしてるんだけど、ましてはその上の公演の時はめちゃめちゃあの手を貸してっていうオーラを出してたんだけど
本当かな
そういう時は
そう、
うん、
声かけゼロえみたいな
声かけゼロはあ、とか言いながらやればよかったじゃないですか。
そうだよね、ちょっともっとこう息を、
うん、でやんないと、
うん、あーきついあーきついって言いながら
これ手伝ってもらえなと
ちょっと怖い人かなみたいな。
そうだからね、まあ、だからまあなんか手を借りればすごくお礼も言うし、ましてやその
らしい
アベックの子だったりすれば優しい彼氏でよかったねとかこう女の子に言ってあげたりとかしてるんだけど、そう
言うんですね実際にじゃあ野島さん、デート中に野島さんを見かけたら、
うん、
そんなに困ってなさそうでも、
うん、
何か手貸しましょうかって言ったら、うん、だいたい野島さんが優しい彼氏でよかったねって言ってくれるって。
あーなるほど、
そう本当100ポイントぐらいもうプレゼント
自然説そのくらい上げてくれるってことですもんね、うん、デートの時に、
うんうん、
そうよくねこうスキー場とかでも、
うん、
ね声かけてくれるのはやっぱりこのアベックの、ね、彼氏だったり、うん、男の子だったり、うん、そうだからね、うん、そういう期待をしたんだけど
そういう期待をしたいやーはい、
はい、
いやすごい多彩なお話を伺い
たときに
さあ今週そろそろお時間ということで、前田さん、尾身さん、野島さん、それでは2025年12月も一緒によろしくお願いいたします。
ます、
ね、12月はビッグイベントがあるので我々も最後まで頑張ります。はい、ということで、体育会今週はこの辺でお別れです。渋谷の体育会、お相手は平井梨央でした。